贖いの日、レビ記16章パート2、話花城剛。
今日は前々回お話ししました贖いの日、レビ記16章の続きをしたいと思います。そのパート2です。これはまだまだ続きそうなんですが、進めていきたいと思います。前回は1番、この前の1番と2番について考えました。特に年ごとの奉仕、レビ記16章は聖女の年ごとの奉仕ですけれども、それを学ぶためには年ごとの奉仕、日ごとの奉仕を、よく学ぶ必要があったので、それに時間を割きました。で、今日はその年ごとの奉仕の方、レビ記16章に入っていきたいと思いますが、その前にもうだいぶ時間が経っているので、もう一回ポイントだけを考え直して、それからレビ記16章に入っていきたいと思います。まず聖女というものはどんなものであったか、どんな外観をしていたのか、まだわからない、見たことがない方もおられると思いますので、一応絵を見せておきます。そしてこの構造なんですが、この幕や、これは全体を聖女と言いますけれども、幕屋が西側の方にありました。東側は聖女の入り口があって、入り口から入ったら外庭というエリアです。この外庭には燔祭の祭壇というものがありました。そして聖堂の旋盤があって、それから幕屋がありました。幕屋は2つの部屋に分かれていまして、第一の部屋と第二の部屋です。第一の部屋は こちらが入り口なので、この前の部屋、これを第一の部屋と言いますが、この中にはパンの机、金の燭台、金の香壇、この三つがありました。そしてこの二つの部屋を分けているカーテン、帳があって、それをその中に入ると、ここを至聖所という呼ばれていた部屋でした。で、そこには契約の箱があり、その契約の箱の中には実戒が収められていました。で、この聖女の動画について、動画から少し説明してみたいと思います。
It tells us about the supreme God, the one who claimed to be the creator of planet earthHe wrote ten laws on two tables of stone. These stones were then placed into a gold-covered chest. The chest itself was then closed with a seal or lid with two cherubims, one on each side of the lid. The ark was used for two different purposes. It was above this seat, the creator of the earth would manifest himself as the law, and the ark functioned as a throne for the creator. Secondly, it was put into a sanctuary system along with other holy objects.
御座として存在していました。それからこの契約の箱は他の聖女の器具と、
No one was allowed to enter the room that housed the ark, except once every year where a high priest brought blood into the room and placed the blood in front of the ark and on the seat of the ark.
これに注目していただきたいんですが、この一年に一度だけ大祭司が至聖所に入ったときに、箱の前に血を注ぎます。Before っていう言葉ですね。Before。で、そしてそこだけじゃなくて、オン、契約の箱の上にも血を注ぎました。
This signified how the people's transgressions against the law in the ark had been brought to justice. そしてこの血は、
この律法を破った者の血の律法を破った者の命を要求することを象徴していました。そしてこのモーセの聖女は、後にソロモンの神殿という形で作り直されたんですね。ところが、このソロモンが作ったこの神殿は、 後になってバビロンによって滅ぼされます。その時、その直前にですね、この契約の箱を乱暴なバビロンの人々に渡してはならないということで、これをある人々の手によって契約の箱が隠されたんですね。そしてその契約の箱は今もなお、その当時隠された場所に今も安置されているんです。そしてそれが終わりの時代になって取り出されると予言されております。それからこの聖女のこの儀式について、日ごとの奉仕について見てみたいと思います。悔い改めた罪人は供え物を幕屋の戸口に携えてきました。祭司たちは犠牲として捧げられる動物をよく調べました。傷のない供え物だけが傷もシミもないキリストを象徴していました。そして罪人はこの生贄に手を置いて罪を告白し、自分の罪をこの犠牲の上に移し替えたんです。そしてその代わりにこの動物が象徴していたキリストの義を、罪人は着せられることになりました。そしてその動物はこの罪人本人の手で首を裂かれて死にました。そして血が流されて、この血を適切な方法で処理して罪を処理していきます。で、この流された血はどのようにして取り扱われるのか、どうやってその流された血が他の場所に移されていくのか、これが前回学んだ内容だったんですが、4種類に分けられていましたね。最初は祭司の罪、これはレビ記4章の3節から12節の中で書かれていました。それから全回収の罪、これはレビ記4章の13節から21節に書かれていました。そして色を変えましたが、後でまた説明しますが、司る者の罪、これはレビ記4章の22節から26節に書かれています。それから一般の人の罪、これはレビ記4章の27節から35節に書かれています。で、戻りますが、まず祭司の罪ですね。祭司が個人的に罪を犯した場合、まずオスの子牛、大きい犠牲ですね、これが捧げられることが決まっていました。そしてどこに捧げられるかというと、まず先ほどの聖句の中を後でご自分で確認していただきたいんですが、聖女の垂れ幕の前で七度注がれました。そしてこれ聖書を見ますと、祭司が後でまた、ごめんなさい、まあ、後で話しましょうね。聖女の垂れ幕の前、これは私はずっと勘違いしていたんですが、垂れ幕にこう、なんていうんですかね、血をかけると思っていました。垂れ幕ではなくて、垂れ幕の前ですね、地面です。地面にポタッ、指一本で、ポタッ、ポタッと7回注ぐんです。で、これは、契約の箱に一番近いところがそこだからそういうふうにするわけですね。契約の箱は、至聖所は年に一度しか大祭司しか入れない場所ですので、日ごとの奉仕の中では、契約の箱に直接注ぐことができないために、その最寄りの垂れ幕の前で地に、地面に注いだわけなんですね。それから第一の部屋の甲の祭壇がありましたが、そこの角にも注ぎました。そして残りはまた外庭に持って行って、反祭の祭壇の元に注いだわけです。 それから全回収の罪というものも祭司の罪と同じことをしました。この1番と2番は赤い字にしました。理由はこれはこれらの人々の血は聖所まで持っていかれたんですね。それから3番4番青くしたのはこれは直接は聖所に持っていかなかったんです。どこにこの血を注いだかと言いますと、外庭の反祭の祭壇の角にそれを塗ったんです。同じ角ではありますね。そして残りは反祭の祭壇の元に注いだんです。そして一般の人々も司る者のたちと同じように反祭の祭壇の角とそれから反祭の祭壇の元に注いだんですね。もう一回この場所的に見ますと、祭司の罪、全回収の罪は聖所の方に血は持っていかれましたが、この帳の前、垂れ幕の前に七度血を注いだときに、死聖所に罪が移されたという考え方です。そして、高壇の角に血を注いだときに、これは第一の部屋、あるいはレビ記16章では会見の幕屋という言い方しますが、ここが汚されたというふうにみなします。それから、司る者の罪、一般の人々の罪は、幕屋までは持っていかれませんでしたが、反祭の祭壇の角と元に注がれて、この反祭の祭壇が汚されたというふうにみなされました。この三箇所が、日ごとの奉仕で汚された場所です。死聖所、第一の部屋、そして、反祭の祭壇です。で、司る者の罪、一般の人々の罪はですね、血は外庭でとどまりましたけれども、その肉は必ず祭司が食べないといけなかったんです。それによって罪が祭司に移されて、そして祭司が奉仕をするときに、聖所、天の幕屋に移されたというふうに考えることができました。人類の曙上巻の418ページを注意深く読んでみたいと思います。日ごとの務めのうちで最も重要な部分は個人個人のために行われた務めであった。悔い改めた罪人は供え物を幕屋の戸口に携え、この生贄の上に手を置いて罪を告白し、こうして象徴的にその罪を彼自身から無垢の犠牲の上に移し替えた。それから動物は彼の手で殺された。祭司は血を聖所に運んで、この罪人の犯した律法を入れた箱の前方に垂れている帳の前に注いだ。ここでホワイト夫人がなぜこの垂れ幕の前に注いだかという理由を彼女は述べています。それはその帳が律法を入れた箱の前方にあったからです。本当は律法を入れた箱に注ぎたいんですが、入れないので、その最寄りの帳の前に注いでいるんですね。この儀式によって、罪は血によって象徴的に聖所に移された。次のページ、419ページ。血が聖所の中に携えられない場合もあった。これはずっと今学んできていることなんです。ことだからよくわかると思いますが、これは一般の人々 や司たる者の罪の処理をした場合のことです。その時にはモーセがアロンの子らに命じて、これはあなた方が回収の罪を負うためあなた方に賜ったものである、つまり食べなさいという意味です、と言ったように、祭司がその肉を食べなければならなかった。これらの儀式は共に悔い改めたものから聖所へと罪が移されることを象徴したものであった。こうした務めが一年を通して毎日行われていた。このようにイスラエルの罪が聖所に移されたので、聖所は汚れ、そのため罪を取り除く特別の務めが必要となった。ここ注意深く見てくださいね。神は祭壇と同様に二つの聖所の部屋についても贖いをなし、イスラエルの人々の汚れを除いて、これを清くし性別しなければならないとお命じになった。ここに二つの部屋という言葉の前に何て書いてます？祭壇って書いてますね。ただ二つの部屋を清めるだけじゃなくて、祭壇も清めなければいけない。この文脈から見てどの祭壇でしょうか？最初の言葉に、血が聖所の中に携えられない場合の話をしていましたので、これは外庭の祭壇です。これを公の祭壇と解釈する人が多くアドベンチストの中にもいるんです。これはどっちでもいいようにも見えますが、まあ、後で説明することになりますが、重要な意味が、違いが出てくるんですね。祭壇と同様に二つの部屋、ここで二つの部屋と書いてますから、ただ、公壇の角に塗った第一の部屋だけじゃなくて、死聖所も汚されて清められなければならないということです。日ごとの奉仕の時に死聖所に入りましたか？祭司は。祭司が日ごとの奉仕の中で死聖所に入ったでしょうか？入らないです。なのに二つの聖所の部屋について贖いがなされなければならないと書かれてますね。なぜでしょう？帳の前に注いだときに死聖所が汚されたことを意味していたんです。そう。強調するためにピンクで祭壇と二つの聖所の部屋。これできたら皆さんの証の文に開いて、そこに印をつけていただきたいですね。それから、先ほどのあけぼの418ページと419ページと同じようなことが大曹と下巻の131ページ、132ページにも書かれています。これも皆さんの証の文にしっかりと書いておいていただきたいです。破られた神の律法は罪人の命を要求した。罪人の失われた命を表す血、すなわち犠牲が彼の罪を負って流したものが祭司によって聖所の中に運ばれ、幕の前に注がれた。幕の後ろには罪人が犯したその律法を入れた箱があった。あけぼのでも大曹と下巻でもホワイト夫人は幕の前に注がれる理由を書いてます。それが契約の箱の最寄りの場所であったからです。この儀式において罪は血によって象徴的に聖所に移された。ある場合には、血を聖所に持って入らず、モーセがアロンの子らに命じて、あなた方が回収の罪を負うためあなた方に 賜ったものであると言ったように、祭司はそこで肉を食べなければならなかった。さっきと同じことが書いてますね。どちらの儀式も同様に悔い改めたものから聖所へと罪が移されることを象徴していた。そして同じようなことが次のページに、そのまま書いてるんです。大曹統下巻132ページ。大いなる食材の日、こうした務めが毎日一年中を通じて行われた。イスラエルの罪がこうして聖所に移され、そしてそれを取り除くために特別の務めが必要であった。日ごとの奉仕で祭司たちは贖いをするために奉仕をしていました。なのにどうして一年に一度もう一回贖いをしなければいけないんでしょうか。何かまだ問題が残っているからですね。特別の贖い、最後の贖いが必要であるということです。じゃあ次、そこで神は聖所の各部屋のためにと書いてある。各部屋のために贖いをすることをお命じになった。もう一回聞きますが、日ごとの奉仕の中で祭司たちが至聖所まで行きました？行かないです。けれども各部屋のために贖いをする必要があったというんです。なぜでしょう？それは帳の前に血を注いで、立法が、犯した立法の上に注ぎたかったんだけども注げないので、せめてその最寄りの場所で、注いでいたから。そしてそれによって至聖所も汚されていると、罪が移されているとみなします。イスラエルの人々の汚れとその他、すなわち彼らの諸々の罪のゆえに、聖所のために贖いをしなければならない。また彼らの汚れのうちに、彼らと共にある会見の部屋の幕屋のためにも、そのようにしなければならない。この各部屋のための各部屋のために贖いをすることをお命じになったと言った後で、ホワイト夫人がレビ記16の16節を引用してますね。イスラエルの人々の汚れとって言って、この中で聖所のために贖いをしなければならないと書いてますね。このレビ記16章全体でモーセは至聖所のことを聖所と呼ぶんです。我々普通聖所と言ったら第一の部屋のことを言いますね。ところがモーセはレビ記16章全体で至聖所のことを聖所と呼ぶということをまず覚えておいてくださいね。聖所のために贖いをしなければならない。そして人々の汚れと書いてますが、清めなければいけないのはただ聖所だけじゃなくて、イスラエルの民も清めなければいけないんです。ただ天の聖所だけが我々の大祭司イエス・キリストによって清められるのではなくて、地上にいる生きた神の宮も清められなければならないんです。そして先ほどのレビ記16の16に、会見の幕屋のためにもそのようにしなければならないと書いてました。これが第一の部屋のことです。我々が普通聖所と呼ぶあの部屋です。だから各部屋のためとホワイト夫人がおっしゃるときに、レビ記16の16を引用して、聖所のため、そして会見の幕屋のため、この二つが贖われなければならないということ、清められなければならないということを、ホワイト人は聖句から 理解したわけです。そして注目すべきことは、その次の言葉です。一旦レビ記16の16王の引用を閉じます。その後ホワイト夫人は、またという言葉を使います。英語でオルソーって書いてます。また。食材は祭壇にも行われるべきで、イスラエルの人々の汚れを除いてこれを記憶し、性別しなければならない。死聖所と第一の部屋をあがないました。そしてまたといって、祭壇といったらどの祭壇でしょうね。公壇ですか？第一の部屋に入っている公壇ですか？それは、会見の幕屋のを清めるときに、公壇には注いでいます。その後、またといって追加して、祭壇、外庭の祭壇にも、日ごとの奉仕でしっかりたくさん怪我していましたので、そこも清めなければならないのは当然じゃないでしょうか。なので、特別な清め、特別な務めが必要となった場所は3つです。死聖所、聖所、そして犯罪の祭壇。この3番は、公壇と勘違いしているアドベンチストが多いです。しかしそれは、聖所を、第一の部屋を清めるときになされたことであったんです。では実際にレビ記16章を見てみたいと思います。一節、アロンの二人の子が主の前に近づいて死んだ後、主はモーセに言われた。いたずらにこの神様の教えられた通りのことをやらないと、いたずらに近寄ったり、自分勝手なことをやると、神様はその人を撃つんです。滅ぼすんですね。なので、非常に慎重に言われた通りのことをやらないといけないです。なので、アロンが死なないように神様はモーセに言われました。アロンの兄弟、アロンに告げて彼が時を分かたず、垂れ幕の内なる聖所に入り、箱の上なる食材所の前に行かぬようにさせなさい。彼が死を免れるためである。なぜなら私は雲の中にあって食材所の上に現れるからである。ここで聖句を見れば、モーセが聖所と、レビ記16章で聖所という言葉を使うときに死聖所であるということがわかりますか？この文脈から。聖所に入り、箱の上なる食材所って書いてますからね。箱の上なる、契約の箱があった場所はどこでしょう？聖所でしょうか？死聖所でしょうか？死聖所ですね。なので、この文脈からもわかるように、聖所とレビ記16章に書かれているのは死聖所です。で、食材所というものは、この契約の箱の蓋のことです。これを食材所、恵みの座、憐れみの座と呼ばれていました。そしてその下には義を象徴する立法が収められていて、義と憐れみが結合した状態が神様のおられる御座であったということが象徴的に表されていました。そう、聖所と書いているところは死聖所であることを覚えておいてくださいね。で、雲の中にあって食材所の上に現れたということなんですが、これはシェキーナといって、この契約の箱の上、ケルビムの間に神様の目に見える御臨在が、聖なる現れがあったんです。で、聖書の中のこの神様の御臨在については、聖書の中にいくつか出てきまして、少しそのことについて、考えたいと思います。一旦レビ記16章から枝分かれしますが、ちょっと考えてみたいと思います。 各時代の大総統上巻9ページからこのことについて考えます。最初の神殿は、つまり、ソロモンの神殿はイスラエルが歴史上最も公正を極めた時代に建てられた。ダビデ王はこのために莫大な財宝を集めた。そしてその設計は神の霊感によってなされた。イスラエルの王の中で最も賢明であったソロモンがその工事を完成した。この神殿は世界で最も壮麗な建物であった。しかし主は預言者ハガイによって第二の神殿について次のように言われた。主の家の後の栄光は前の栄光よりも大きい。これはどういう意味でしょうか。主の家の前の栄光というのは、ソロモンの神殿の栄光は、その後バビロンによって滅ぼされてできた第二神殿。この第二神殿、反対ですね。後の栄光、主の家の後の栄光というのは、バビロンによって滅ぼされて建てた後の第二神殿のことです。この第二神殿は、前の栄光、ソロモンの神殿よりも大きいって書かれてるんですね。ダビデが一生かけて集めた財力を使って、繁栄を極めたあのダビデが集めた宝を使って、最も賢明であったソロモンが建てたあの神殿よりも補修がバビロンからエルサレムに帰ってきて建てた建物の方がその栄光が大きいというのはどういうことでしょうね。私はまた万国民を振るう。万国民の財宝は入ってきて、私は栄光をこの家に満たすと万軍の主は言われる。この予言について後で考えたいと思います。ハガイ2章の9、7。続けてお読みします。大総統上巻の10ページ。神殿はネブカデネザルに破壊された後で、バビロンに破壊された後で、キリスト誕生の約500年前に、長年にわたった捕囚生活から荒廃した故郷に帰ってきた人々によって再建された。その時人々の中には、ソロモンの神殿の栄光を見た老人たちがいて、新しい建物の基礎が以前のものと比べてはるかに劣っているのを嘆いたって書いてますね。先ほどのハガイの予言では栄光大きかったって書いてますが、ここでは老人たちは、前の神殿を知っている老人たちは泣いたんです。規模が小さくて。こうした人々の気持ちを預言者ハガイは、あなた方が残りの者のうち以前の栄光に輝く主の家を見た者は誰か。あなた方は今この状態をどう思うか。これはあなた方の目には無に等しいではないかと力を込めて言っている。ハガイはソロモンの神殿は確かに栄光、偉大であったということを認めてますね。だけどこの時に彼は何というか、この時この後の家の栄光は前の家の栄光より大きいという約束が与えられた。どういうことなんでしょうね。続けて、しかし第二の神殿は草原さんにおいて第一の神殿の火ではなかった。また第一の神殿に与えられていた神の臨在の目に見える印はなかった。シェキーナーのことですね。その剣道を記念する超自然力の現れもなかった。神の栄光の雲が新築の聖所を満たすのも見られなかった。祭壇の上の犠牲を焼き尽くす天からの火もなかった。死聖所のケルビムの間にシェキーナはもう宿っていなかった。そこには契約の箱も食材書も証の板もなかった。神に問う祭司に主の御心を告げる天からの声はなかった。どう見ても第二神殿の方が劣ってるように見えます。続けて、何世紀もの間ユダヤ人はハガイによって与えられた神の約束の成就を示そうと努めてきた。 が無駄であった。しかし誇りと不信が彼らの心を盲目にし、預言者の言葉の真の意味を理解させなかった。第二の神殿は、主の栄光の雲ではなくて、肉体をとって現れた神ご自身、満ち満ちている一切の神の徳が宿っているお方の生きた臨在によって崇められるのであった。つまりイエス・キリストがこの第二神殿に入るという意味で、第二神殿はもっと偉大であったとハガイは予言したんですね。ナザレの人イエスが神殿の庭で教え癒されたとき、万国民の財宝、これは文語訳では万国の願うところのものと訳されていますが、本当に彼の神殿に、が来られたのである。イエス様が本当に彼の神殿に来られたのであるということです。キリストが来られたことと、ただそのことだけで第二神殿は第一の神殿の栄光をしのいだ。しかしイスラエルは天から与えられた贈り物を退けてしまった。その日、謙遜な教師イエスが黄金の門から出られた時、栄光は永久に神殿から去ったのである。十字架の直前に最後に神殿に行って出た時の話ですね。見よ、お前たちの家は見捨てられてしまうという救い主の言葉はすでに成就したのであった。このハガイの予言は、イエス様が第二の神殿に入られたということだけではないんです。さらに偉大なことが起こるんです。ハガイ2章の1節から読んでみたいと思います。ダリオス王の2年の7月21日に主の言葉が預言者ハガイに臨んだ。シャルテルの子ユダの総督ゼルバベルとヨザダクの子大祭司ヨシア及び残りのすべての民に告げて言え、あなた方残りの者のうち以前の栄光に輝く主の家を見た者は誰か。あなた方は今この状態をどう思うか。これはあなた方の目には無に等しいではないか。主は言われる。ゼルバベルよ、勇気を出せ。ヨザダクの子、大祭司ヨシアよ、勇気を出せ。主は言われる。この地のすべての民よ、勇気を出せ。働け、私はあなた方と共にいると万軍の主は言われる。これは当時の第二神殿を作った人々だけに言われた言葉ではありません。今我々は神の宮を作らなければいけない神の民であります。その民に神様は勇気を出せと励ましを与えておられるんです。神様があなたと共にいるとおっしゃってくださっているんですね。続けて5節。これはあなた方がエジプトから出たとき、私があなた方に約束した言葉である。私の霊があなた方のうちに宿っている。恐れるな。エジプトから出たときという意味は、我々にとってはどういう意味でしょうか。我々はエジプトに行ったことがないですよね。普通は。これは時期通りのことではなくて、罪の国から、罪の性質から、我々が出てくるということ。神様の強い右腕を持ってそこから出てくるということを神様は約束しておられるんです。万軍の主はこう言われる。しばらくして今一度私は天と地と海と乾いた地とを振るう。私はまた万国民を振るう。イエス様の時にはこのことはまだ成就していなかったんです。イエス様は全世界に当時述べ伝えられてなかったんですね。万国民を振るうのは最後の時代です。万国民の財宝、 あるいはこの言葉は万国の尊いものともヘブル語を見れば確認できますが、これは入ってきて私は栄光をこの家に満たすと万軍の主は言われる。最後の時代に神様の神殿、神の民、キリストご自身を頭とした神の教会が最も偉大な神殿に作り直されます。万国からその教会に入ってきます。それは最後の日曜休業礼の時に大いなる叫びがなされて、多くの人々が何が真理であるか分かって彼らに後の雨が降った時に起こる現象です。主の栄光、主の家の後の栄光は前の栄光よりも大きい。これは第三神殿のことを言っているのではないです。全世界の神の民、教会のことを言っているんです。万軍の主は言われる。私はこのところに繁栄を与えると万軍の主は言われる。このことがイザヤにも予言されています。60章の一節、起きよ、光を放て、あなたの光が望み、主の栄光があなたの上に昇ったから。見よ、暗きは地を覆い、闇は諸々の民を覆う。しかし、あなたの上には主が朝日のごとく昇られ、主の栄光があなたの上に現れる。諸々の国はあなたの光に来、諸々の王は昇るあなたの輝きに来る。さっきの万国の民と一緒ですね。あなたの目を上げて見回せ。彼らは皆集まってあなたに来る。あなたの子らは遠くから来、あなたの娘らは飼いなに抱かれて来る。その時あなたは見て喜びに輝き、あなたの心はどよめきかつ喜ぶ。海の富が移ってあなたに来、もろもろの国の宝があなたに来るからである。これはダイヤモンドや金のことではないです。この宝というのは、魂のことです。神様のもとに、多くの民がバビロンから出てきて、真の教会にジョイントするんです。そしてそれを見るときに我々は、喜びに輝きと書かれています。そして心はどよめくんだそうです。それほど大きな変化が大いなる叫びによってなされるはずです。第二コリント3の3を見ます。そしてあなた方は自分自身が私たちから送られたキリストの手紙であって、隅によらず生ける神の霊によって書かれ、石の板にではなく、人の心の板に書かれたものであることをはっきりと表している。ハガイの予言は少しずつ少しずつ成就します。もうパウロの時代に少しずつ成就していたんです。神様の御臨在は神様の立法とともにありました。第一神殿のその契約の箱が移されて隠されて、第二神殿を作った時にはその契約の箱は回復されなかったんです。移されなかったんですね。今もなおその第一神殿のところから隠されて同じ場所にあると言われています。第二神殿にはイエス様の時代の神殿には十戒の板は宮にはなかったんです。しかし神様の立法があるところに神様のご栄光が表されますが、それは必ず石の板とは限らないんです。神様の愛の立法が 人の心に書かれたときに、その顔は神の栄光で輝くんです。そしてこのことは何回も何回も約束されています。ヘブル 8-8。 ところが神は彼らを責めて言われた。主は言われる。見よ、私がイスラエルの家及びユダの家と新しい契約を結ぶ日が来る。先祖聖餐式で、これは私の地であるとイエス様がおっしゃったときに、これは新しい契約であるとおっしゃいました。あの儀式はこの約束が成就することを望んで、あの儀式に預かるんです。どんな約束でしょう。それは、私が彼らの先祖たちの手を取ってエジプトの地から導き出た日に彼らと結んだ契約のようなものではない。彼らが私の契約にとどまることをしないので、私も彼らを顧みなかったからであると主が言われる。私がそれらの日の後イスラエルの家と建てようとする契約はこれであると主が言われる。すなわち、私の律法を彼らの思いの中に入れ、彼らの心に書きつけよう。こうして私は彼らの神となり、彼らは私の民となるであろう。神様の律法が書かれることによって、心に書かれることによって、神の民は神の栄光を表すことになります。黙示録14章にも予言されています。この予言が成就することが書かれています。14章の一節。なお私が見ていると、見よ、子羊がシオンの山に立っていた。また14万4000の人々が子羊と共におり、その額に子羊の名と、その父の名とが書かれていた。名は品性を表しますね。額に、つまり我々の思想に、子羊のイエス様の品性、父の品性が書きつけられるということです。彼らは御座の前、四つの生き物と長老たちの前で新しい歌を歌った。この歌は地からあがなわれた14万4000人の他は誰も学ぶことができなかった。イエス様のような品性、罪なき完全な状態に達した人間はかつていなかったので、このように書かれているんです。彼らは女に触れたことのないもの。彼らは純潔なものである。そして、子羊の行くところへは、どこへでもついていく。彼らは神と子羊とに捧げられる初穂として、人間の中からあがなわれたものである。彼らの口には偽りがなく、彼らは傷のないものであった。この説明は、再臨の時の説明でしょうか。それとも再臨の前の説明でしょうか。再臨の前です。黙示録14章の使命は、はっきりとキリストの再臨の前に罪なき完全な状態の人間が起こるということを説明しています。黙示録18章の一節。この後私はもう一人の御使いが大いなる権威を持って天から降りてくるのを見た。地は彼の栄光によって明るくされた。これは大いなる叫びは、罪なき完全な罪の状態の人間、罪のない状態の、罪の性質のない状態の人間によってなされるということを教えています。地は彼の栄光によって明るくされた。そして全地の人々は、この14万4千人のもとに集まってくるんです。そして、地上の神殿よりも、さらに偉大な栄光の神殿ができると、ハガイは予言していたわけです。レビ記16章の3節に戻ります。アロンが聖所に入るには、次のようにしなければならない。ここでも、聖所という言葉がありますが、これは死聖所のことです。すなわち、オスの子牛を財祭のために取り、お羊を犯罪のために取り、 このレビ記16章の贖いの日は、有名な犠牲はヤギ2頭ですね。犠牲というかヤギ2頭が出てきますね、動物。それだけではなくて、アロンが別の犠牲を用意します。オスの子牛、それから一旦メインの儀式を終わった後に燔祭を捧げるんですが、その自分のためにお羊も用意します。続けて4節、聖なる天布の服を着、天布の桃引きをその身にまとい、天布の帯を締め、天布の帽子をかぶらなければならない。これらは聖なる衣服である。彼は水に身をすすいでこれを着なければならない。年に一度の最も大事な時に、一番地位の高い人が儀式を行う時に、普通我々の常識だと最も立派な服を着そうですね。しかし反対なんですね。神様にとって偉大なものは目に見えるものではないです。謙遜さが神の御前で最も偉大であるんですね。だから安息日に教会に行って背広を着たから立派な服を着てると思わないように しましょうね。最も我々が着るべき服は謙遜の服であるんです。ここに絵を載せましたが、普通の祭司は一応白い単純な服なんですが、帯だけは金とか青とか赤が入ってるんです。で、大祭司はもうきらびやかな服装してますね、普段は。ところがこの大祭司が大食材日になったら、普通の祭司よりもさらに謙遜な服装に変わっています。帯は真っ白です。全部真っ白です。これは何を意味しているか。観難から栄光へ、上巻の28ページにこんな引用文があります。食材の象徴的な儀式の時には、祭司長は祭司の服を脱ぎ、一般の祭司の白いリンネルの服を着て務めを行った。そこでキリストも王の衣をお脱ぎになり、人間性をまとわれて祭司としてのご自身を生贄として捧げられた。大祭司が至聖所の儀式を取り行った後、持っている会衆の前に待っている会衆の前に祭司服を着て現れたように、キリストはどんな布さらしもそれほど白くすることのできないくらいに真っ白く輝く衣を着て再び来られるのである。キリストが地上に来られたときに、人間性を 天では全宇宙の王様でしたからね、それを王位を脱いで人間性をまとわれて地上に来られたということです。人生を取られたということですね。そして再臨の時にはきらびやかな服を着てくるんです。栄光のまぶしい姿で来るんですね。続けて同じようなことが書かれている各時代の希望上巻の9ページ、イエスは我々人間の一人として服従の模範を示されるのであった。このためにイエスは自ら人間の性質を取り、我々と同じ経験をされた。イエスはあらゆる点において兄弟たちと同じようにならねばならなかった。もし我々がイエスの耐えられなかったことを耐えねばならないとしたら、サタンはこの点で神の力は我々にとって不十分ではない、十分ではないと言うだろう。そこでイエスはすべてのことについて私たちと同じように試練に遭われたのである。イエスは我々の会うあらゆる試みに耐えられた。しかも彼は我々に自由を与えられていない力をご自分のためにお持ちにならなかった。 イエスの一生は我々もまた神の律法に従うことができることを証明している。イエス様、大祭司が白い服を着て食材所に入ったということの深い意味はこういうことであるんです。我々も律法に従うことができるということを教えているんですね。レビ記16-5、またイスラエルの人々の回収から親木2頭を財祭のために取り、お羊1頭を犯罪のために取らなければならない。親木の話になる前に お羊なんですが、さっき大祭司は自分のために犯罪として、1頭のお羊を取っていましたけれども、ここではイスラエルの人々のために財祭2頭の、ヤギと親ヤギと、それから、さっきとは別のお羊を用意していますね。たくさんの犠牲が血が流されたようですね、その日、一日だけでも。16-6、そしてアロンは自分のための財祭のお牛を捧げて、自分と自分の家族のために贖いをしなければならない。同じ、失礼しました、はい、で、レビ記16章のこの儀式を見るときに、果たしてイエス様と全く同じことをしているんだろうかと思っています。私たちの大祭司キリストは自分のために財祭、自分と自分の家族のために財祭を捧げる必要があるだろうか。アロンはそれをする必要がありました。罪人ですから。そしてアロンがキリストを完全に象徴するためには、まず自分の罪を清めるために、贖うために、そのような6節にあるような儀式をしましたけれども、イエス様はこの工程を踏む必要があったでしょうか。ありません。イエス様は罪のないお方なので、そして父も罪のないお方なので、財祭を捧げる必要はないです。なのでレビ記16章の儀式がこと細かに全部イエス様がなさる技と思わない方が安全だと思います。ヘブル 9-7 を見たいと思います。幕屋の奥には大祭司が年に一度だけ入るのであり、しかも自分自身と民との過ちのために捧げる血を携えないで行くことはない。地上の聖女アロンはそうしたんです。11節、しかしキリストがすでに現れた祝福の大祭司として来られた時、手で作られずこの世界に属さない、さらに大きく完全な幕屋を通り、かつヤギと子牛との血によらず、ご自身の血によって一度だけ聖女に入られ、それによって永遠の贖いを全うされたのである。このヘブル 9-11-12 を見ると、大祭司アロンとイエス・キリスト、天の祭司、大祭司イエス・キリストが全くこと細かに同じように奉仕してないということがわかると思います。地上の儀式では何回も何回も血が流されました。しかしイエス様が血を流されたのはただ一度だけです。聖女に入ったのもただ一度だけです。16-7、アロンはまた二頭のヤギを取り、それを会見の幕屋の入り口で主の前に立たせ、その二頭のヤギのためにくじを引かなければならない。すなわち一つのくじは主のため、一つのくじはアザゼルのためである。ここで一旦止めますが、七節に主の前という言葉があります。この主の前という意味は、契約の箱の上にある御臨在の前、あるときは近いところでも主の前というし、あるときは離れていても主の前ということがあります。 ここではどこの主の前でしょうか。第一の部屋の中でしょうか、外庭でしょうか。その前に会見の幕屋の入り口でという言葉がありますね。ということはレビ記16章で主の前というときに外庭のことも表していることがあるということをまず覚えていただきたいんです。なぜかというと後の研究につながりますので。主の前というのは必ず第一の部屋ではないということ覚えていてください。そして2頭のヤギをくじで分けるんです。なんでくじなんでしょうね。初めから決められたものを持ってこればいい。一つは白いの、一つは黒いのを持ってきてやればいいのに、タルムードというユダヤ人のこの立法によると、この2頭はできるだけそっくりでなければいけないと書かれているんだそうです。もうどっちがどっちかわからないようなそっくりさんを持ってこないといけなかったんです。なぜでしょうね。で、くじを引くんですね。もうどっちかわからないから、くじを引くしかないわけですね。くじで、一つは主のため、一つはアザゼルのため。そしてタルムードによると、くじを引いた後で、もうそっくりさんですから、二頭は。間違ったら困りますね。新生児でも病院で間違えられるときは時々ありますね。時々あっちゃいけないですけど、なんか聞いたことがあります。で、そういうことがないように、主のためのヤギ、キリストの首に赤い紐を結びつけます。くじを引いた後に。絶対間違わないように。そして、アザゼルのためのヤギは、サタンを表していますが、これは角に赤い紐を結びつけます。もうこれで絶対間違いません。で、9節に行きます。そしてアロンは主のためのくじに当たったヤギを捧げて、これを財祭としなければならない。イエス・キリストが私たちのための犠牲であること、十字架のことをこの食材日でも表しています。この食材日は1844年の10月22日以降のことだけを表しているんじゃないです。これは、この食材日はミニ大総統と言われています。つまり、罪が起こる前、イエス・キリストと、ルシファーが、二つとも清い状態で天の最も高い地位にいた時から始まって、十字架を経て、そして最後の千年期の後のことまで、このレビ記の16章は、表現しているんですね。で、10節。しかし、アザゼルのためのくじに当たったヤギは主の前に生かしておき、これをもって贖いをなし、これをアザゼルのために荒野に送らなければならない。10節に主の前という言葉がもう一回出てきました。これは、アザゼルのヤギは第一の部屋に入れとくってことですか？公団の角に結びつけておくということですか？そんなことではないです。主の前に生かしておくというのは、外庭に置いておくということです。ちなみにこのアザゼルという言葉の意味は、離れるヤギという意味なんだそうです。離れるヤギ。荒野に送るからですね。そして2頭のヤギがそっくりなものを選ばれる理由は何なんだろうか考えてみました。イザヤ 14-12 に、黎明の子、明けの明星よ、あなたは天から落ちてしまった、諸々の国を倒した者よ、あなたは切られて地に倒れてしまった、という言葉があります。日本語ではルシファーという言葉はないですね。 しかし禁定訳を見ると明けの明星というふうに訳された言葉はルシファーです。ルシファー、このルーという言葉は光という意味を持ってますね。ルー、例えばこの何ですか、このプロジェクターなんかを光の強さを表すときに何とかルーメンと言います。ルーという言葉は光を表します。ルシファーは光という意味があります。光を運ぶものという意味があります。で、サンオブモーニング、朝の子、黎明の子というニックネームがルシファーにつけられていたんですね。神様の栄光に輝いていたものであったんです。ところがその彼がイザヤ14の13節を見ると、私は天に昇り、私の王座を高く神の星の上に置き、北の果てなる周回の山に座し、14節、雲の頂に昇り、糸高きもののようになろうというふうに心の内に思ったんだそうです。だから我々、罪は心の内から始まります。そしてエゼキエル28の12にも、ルシファーがどれほど素晴らしい被造物であったかということが書かれています。知恵に満ち、美の極みであり、完全な因であり、もろもろの宝石が彼を覆っていて、そして神の聖なる山にいて、火の石の間を歩いていた。行いが完全であった。書かれています。初代文集254ページには、サタンは以前、天においてキリストに次ぐ栄誉ある天使であったと書かれています。ところが、神様が御子に我々にかたどって人を作ろうという計画をしたときに、相談なさったときに、サタンはイエス様を妬んだと説明されています。彼は人間の創造について相談に預かりたいと考えたが、相談を受けなかったために、彼の心は嫉妬と妬みと憎しみに満たされた。我々も自分のことをのけものにされたら、こんな心起こりますね。これ誰でもあります。我々みんなルシファーと同じ性質を持っています。自分が大事にされないとこういう心になってしまうんですね。それは自分も何か重要な人間だという気持ちに浸りたいから、そういうふうに思うんです。で、彼は天において神に次ぐ最高の栄誉を受けたいと思った。つまりイエス様のポジションに自分が行きたいと思ったわけです。で、この余談になりますが、この言葉を読んで、じゃあアダムとエバが作られた後にルシファーはサタンになったのかと考える人がいるんですね。そうでしょうか。そうではありません。生き残る人々29、30ページを見ると、このルシファーが嫉妬の心を持って反逆して天に戦いがあって、その後、この後天父は人間を作って地上に住まわせる計画をすぐ実行することについて巫女に相談なさったと書かれています。つまり、相談して実行するまで、その間にルシファーの嫉妬は起こって、天では戦いが起こって追放されたということですね。なので、アダムとエバが創造された後からいろんな天で戦いが起こったんじゃなくて、もう天で戦いが起こった後で、アダムとエバは創造されたということです。なので、アダムとエバが創造から誘惑されるまでの時間は、私はそんなになかったと思っています。もうすでにルシファーいましたので、サタンはいましたので、 で、アザゼルのヤギをアラノに送る意味は何か。サタンは罪の、あけぼの上巻423ページ。サタンは罪の創始者であり、神の御子をの死を招いたあらゆる罪の直接の先導者であるから、正義はサタンが最後の刑罰を受けることを要求する。人間を贖い、宇宙を罪から清めるキリストの御業は天の聖女から罪を取り除いて、これらの罪をサタンの上に置き、サタンが最後の刑罰を負うことによって閉じられる。このアザゼルの上に罪が移されるという儀式は、サタンが刑罰を受ける責任があるという意味なんです。罪責が移されたという意味ではないです。罪責が移されたという意味です。じゃあ、我々の罪が、罪責が除かれるのはこの時でしょうか？この時ではないです。それはイエス様が死聖所におられる間に、我々の罪は、罪責は除去されます。そしてその後にその責任がアザゼルの上に乗せられるという二つの出来事を分けて考える必要があります。そのように象徴的奉仕においても一年間の務めは聖女の清めとアザゼルのヤギの頭の上に罪を言い表す告白を持って閉じられた。こうして幕屋の務めと、後にこれにとって変わった神殿の務めから、民はキリストの死とその務めに関する真理を日ごとに学び、そして毎年一度、彼らの心はキリストとサタンとの間の大争闘の集結、宇宙が罪と罪人から清められる最終的な清めに向けられたのであった。この我々が聖女のことを細かく学んでいるのはこのためなんです。それはキリストの死とその務めを日ごとに学ぶためなんですね。ただキリストの十字架ばかりでなく、大祭司としての働きを我々が学ぶためであるんですね。食材の犠牲と全能の中保者の働きを私たちは覚えておく必要があるんです。最後にレビ記16章の9をお読みします。そしてアロンは主のためのくじに当たったヤギを捧げて、これを財産としなければならない。私たちのためにイエス様が犠牲となる、なってくださった。そしてそれは完全な犠牲であったということを感謝したいと思います。天の父なる神様、食材の計画を表すために私たちに聖女のことを教えてくださり、心から感謝いたします。このご計画に従って贖いがなされ実行されることを感謝いたします。どうぞ私たちの犠牲を私たちが忘れることなく、そして中保者の働きを忘れることなく、聖霊の助けを与えてください。そして人ごとのように感じるのではなく、我々の神の理想に達していない性質がイエス・キリストの心を今もなお苦しめ、十字架の苦しみに合わせていることを私たちが気がつくことができるように聖霊をお送りください。そして神様の教えに喜んで従えるクリスチャンに作り変えてください。感謝して救い主イエス様の御名によってお祈りいたします。